教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様がこの山の上に登られた時に、イエス様の顔が、また体が光り輝いて、もう見ることができないようになったという、あの三条の変貌と言われているあのことが起こったと聖書に書いてあります。これはあの4つの福音書すべてに書かれてあるあのことです。弟子たちはそのイエス様の顔をこう見ることができなかったというか、また、何が起こっているのかよくわからなかったとあります。まあ、イエス様のうちにあるこの神様というか、神聖と言いましょうかね、人ではない神様がこう漏れ出したと言いますか、漏れてと言いましょうかね、あの見えるようになったということであります。のここに御顔の輝きを私たちに向けてくださいますようにと言いましょうかね、この神様の顔をですね、それが輝く顔を私たちに向けてくださいますようにと、ここで祈っている、願っているのでありますけれども、神様の御顔をこう見るということは私たちにはできないことであります。神様はとっても清いお方であり、私たちは汚れているから神様の顔など到底見ることができない。このイザヤですね、イザヤ書の6章にイザヤの証明ということが書いてあるんです。有名なところで、聖会なんかでもよく取り上げられる箇所ですね。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。これ見たとありますよね。この神様を、天におられる神様を何時か知らないけれども見てしまったんだということです。で、彼は言っているんですね。あの五節に、私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見たとですね。神様見ちゃったって言いましょうかね。ああ、これはもう私はおしまいだって、私は汚れているのでもう死んでしまう以外何者でもない。あまりにも神様が清く、まあ太陽なんかもそうですね、あまりにも明るいので見ちゃいけないんですよ、私たちはね。子供がですね、前球場に行った時ですね、望遠鏡を持ってるんですよ。で、あちこちあちこち見てるんですからね、私も気が来てなかったですよ。あれで太陽を見たらね、どうなるのかって もう思わず注意しましたよ。絶対見ちゃダメだよって、なんかあの怖いおじさんが急にそんなこと言ったのでびっくりしてたようですけれども、太陽っていうのはものすごい光ですね。だからそれを もちろんもう望遠鏡とか虫眼鏡なんてで見るのはとんでもないことですけれども、肉眼でもずっと見てはいけないものなんですね。まあこう見るとしばらく目がおかしくなりますよね。残像が残るといいましょうかね、いうものすごい強い光だからです。まあ、神様もそうなんですね。神様もとっても光り輝くお方であり、とっても清いお方ですから、もう汚れた私たちがもう近寄るなんてことも恐れ多いことです。ましてや仰ぎ見るということなんかありえないこと だったんです。まあ、尊い人に対してはそうです。日本もそうですよね。昔あのお殿様なんて言ったら、お殿様が通られると言ったら土下座をしてですね、頭を下げてですね、顔を仰ぎ見たりしたらもう即殺されてしまうというような状況ですよね。だからまあお上と言って上というのですよね。あの上にあるもので、自分たちは下にあるもので、もう到底近寄りがたい存在なんだということですね。だからこうお上とか言ったりするんですけどね。で恐れたり、まあ、憧れたり。だからお上さんとも その影響だとも言う。お上さん怖いというか恐ろしいというか、まあ、それはちょっと分かりませんけれどもね。そういうことです。ですからここでですね、こう御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように、ましょうかね。まあ、これは神様の顔から出る光、まあ、これもあの恐ろしいというよりもやっぱり優しいというか柔らかいというか、それであの私を見てください、神様の愛と言いましょうかね、憐れみと言いましょうかね、そういうものをここ表しているのであります。神様の憐れみを、祝福を、そしてこの御顔の輝きを、神様のこの顔から出るその優しい光を持って私を照らしてくださいっていうことですね。そのようにまあ旧約聖書では神様は恐ろしいお方というか、極まりにも清くてですね、恐ろしいというか近寄りがたいお方なんだと思っていたんですけれども、イエス様が来られて教えてくださった、いやまあそういう面がないことはないんだけれども、いやでももっと天の神様は優しいお方ですよと、私たちのお父さんのようなお方ですよと、天におられるお父さんと呼んでもいいですよ、お父ちゃんと言いましょうかね、あのアバ父よと言いましょうかね、もう小さな子供がお父ちゃんと、ね、パパと言ってですね、こう駆け寄ってくる、そして駆け寄ってきた子供をお父さんが優しくこう抱き上げるとか、ね、そのようなお方なんですよ。ここで御顔の輝きというのは、このイザヤはですね、もう見てしまったんだと言って恐れたんですけれども、神様がいや大丈夫だよって、本当は見れないんだけれどもあなたを清めるよと言ってですね、こう彼を清めて死ぬことがないように、された。そして今から私のこの預言者となるんですよと言って神様が召してくださったということです。神様は私たちの方を見ていてくださり、私たちをいつも優しく見守っていてくださる、御顔の光がいつも私たちに届いていて、その光、まあ太陽の光なんか光だけじゃなくて、やっぱりこの暖かいですね、まあ、寒い時にあの小春日和という日がありますね。の寒いんだけれども太陽の明るいところに行くと何かこうほっとあったかいいう、その日向を求めてですね、こう歩いていると、ああ日が当たっているところがある、嬉しいな、ちょっとあったかいな思うんですけれども、神様のこの優しさという神様の愛の光も私たちのところに届くんだということです。まあそれはいろんな形でも届いているんですけれども、もうはっきりくっきり分かったのがイエス様であり、イエス様の十字架ですね。私はあなたを愛しているという十字架、まあ恐ろしい十字架ですけれども、神様の愛を表すように変わったんですよね。まあここにある十字架ですね、これもやっぱり神様の御顔のこの輝き、最高に輝いた時であります。十字架はそもそもあの死刑の道具ですよね。 死刑の道具がこのように飾られるということはちょっと異常なことです。ですからまあキリスト教おかしいんじゃないのっていう人ありましたけれども、その感覚は正常な感覚だと思うんですね。私たちちょっと感覚麻痺しているところがありますけれども、本当は恐ろしいことでありおぞましいことですよね。日本の死刑は公死刑だということをですね、首に縄をかけてですね、そして階段を登っていってそこで死刑になると言いますけれども、死刑のこの道具ですね、この丸いこの輪っかをですね、この首にぶら下げてアクセサリーにしてね、みんな見てこれ公衆系の縄よとかね言う人がいたらですね、この人ちょっと危ない人だなとおかしいな、あんまり近づかない方がいいんじゃないかなって思うんですけれども、十字架はそういうものだったということですね。到底アクセサリーなんかにはなるようなものではなかったけれども、イエス様がかかってくださった、それは私たちを愛して私たちの罪の身代わりとなってそこで死んでくださったというので、恐ろしい死刑の道具が愛のシンボルと変わったんですよね。そして女の人が胸にアクセサリーですね、ペンダントにしたりイヤリングにしたりしても何らおかしくない状況になったんですね。まあ、そこに神様のこの御顔の輝きがそこでも輝いている。教会の屋根のうちでですね、いろんなところで十字架というので神様のこの御顔の輝きが輝き続けているということ。ですから私たちは十字架を見るときに、ああ教会がある、嬉しいな、まあ、十字架ってなんか好きですよね。なんかこうなんか十字があるとですね、あここに十字架があるって言いましょうかね、そこのガラスのところに格子がですね十字になって、あこれ十字架だとかですね、ここにも十字架があるですね、街の中を歩いていてですね、教会見つけて十字架見つけると、ああここに教会がある、なんか嬉しいですね、ほっとするでしょうかね、ああ神様の愛がここにも現れている、神様の御顔の光なんだ、輝きなんだということです。でそれがもう私たちクリスチャンだけのためで、ためではなくですね、この全ての民が、ここに全ての民というのが何回も書かれてありますね。全ての民、全ての民、全ての民、全ての民、全ての民ですね。一番最後は全てのものがってなってますけれどもね、もう6回もあります。この光、神様のこの御顔の輝き、神様の憐れみと祝福、その輝きは私たちだけのためではないですね、もう全ての人のためなんだということ、まあ、旧約聖書というのはどちらかというと全てということはあんまり言わないんですね。ユダヤ人というか、まあ、この割礼を受けてユダヤ人になった人だけのためというような主張が多いんですけれども、でも神様の愛はそういう一部の人のためだけではなかった、まあ、旧約聖書の中にはそういうこの光がこう漏れているところ、神様が全ての人を愛してですね、全ての人を救おうとしておられるというのが現れてくるところ、ちらちらとありますよね。ルツが救われたって言いましょうか、ルツはユダヤ人じゃなかったんですよね。ルツ記なんていうのはその現れですしね、ヨナもそうですよね。こうニネベに行って、ニネベというのは全然異邦人のところですね、そこで述べ伝えなさいって、あんな悪い民なんか滅びた方がいいんじゃないのって思うんだけれども、いや神様、いやいやそうじゃないよって、とっても大切なんだよって神様が言われた、まあ、チラッというこの全ての民がですね、全ての民を神様が愛されているというのがチラチラとこう現れてくる、漏れ見えてくる。このところでもですね、神様が全ての民を愛しておられるですね、全ての民に光が届いているんですよ、いや届けたいんですよというところがこのところで現れているのです。まあ、このところはなんかこう嬉しいですよね。 なんか私たち神様はクリスチャンしかわからないし、私たちを見ておられるけれども他の人々のことはどう思っておられるのかな、憎んでおられるのかな。神様は異邦人を地獄の焚き木のために作られたと、ユダヤ人はこう伝説で言っていたということを聞きますけれども、私たちは救われるけれども異邦人は何のために神様が作られたのかなって、彼らは神様信じてないだろうって、彼らは地獄に行って地獄の火が燃えるためには焚き火が必要だから神様はそのために異邦人を作られたんだろうなとか思っていたら、そうじゃないんですよ。そういう考え方に言うならば日本人なんか 99% の人は地獄の焚き火ということになってしまうんですけれども、神様はそのために日本人を作られたのかなと、そのためにこの日本はあるのかな、いやそうじゃないでしょってですね、地獄の焚き火のために作られたんじゃないでしょ、神様がこのお父さんだと言いましょうかね、いうことを考えるならば、全ての人を神様は祝福してこの地でこう生まれるようにされたということですね。ならやっぱり全ての人のお父さんは神様、天のお父様は神様です。もう私たちも親になると分かりますけれども、子供はやっぱり可愛い、いつまで経っても子供は子供で可愛いし、やっぱり幸せになってほしいなって思う。何かいいものがあったら、あの子にあげたいな、送ってあげたいなとか思いますよね。もう私も独身の頃は親から送ってきました、いろいろ送ってきたんですけども、あまり食べきれなくてですね最後腐ってしまったなんていうのもありますけれども、でもこれおいしいから、これいいから送ってあげたいなっていう気持ち、親になると分かりますよね。それが自分の意に沿わない生き方をしていたとしてもね、昔は感動だなんていうことがありましたけれども、でもそう口では言いながらやっぱり心配でありですね、なんとかしてあげたいってこう思うのが親ですよ。神様は全ての人の親ですから、やっぱりこう心配するし、よくしてあげたいと願われている。ですから全ての人がその神様の愛を知ってほしい。ニュースで北朝鮮から亡命しようとした兵隊が撃たれた、60発ぐらいなんか撃ってきたみたいなことを、いうニュースになっていますよね。北朝鮮って地上の天国だとかっていう話らしいですよ昔はね、そう言ってですね、共産主義でですね、本当に全ての人は、どんなに病気ができない人も病気の人もね、貧しい人もみんな同じように豊かになるんですよという理想の国のことですよね。ならばね、逃げ出すと言ってもね、いやかわいそうに、こんないい国からね、あんな世界にいてかわいそうだなって、行くなら行きなさい、体験しないとわからんからねって言ってですね、で嫌だったらまたいつでも戻ってきなさいよっていうのが本当だと思うんですよね。放蕩息子がですね、出ていく時にお父さんはですね、お前出てなら殺すとか言わなかったんですよね。もう仕方ないなって、もうこいつもう言ってもわからないからな、仕方ないなと言ってこうお金あげてですね、出て行かせたわけでしょ。もう向こうに行ってもどうせいいことないからって分かっている。でも体験しないからわからないでね、でも体験して分かって、とぼとぼと帰ってきたのを喜んで迎えてですね、ほら向こうなんかにいいことなかっただろうって言ってこう迎えるっていうかね、そういうところじゃないでしょうかね。神様、多くの人がこうさまえ、本当にこの神様の愛を知らないでさまよっているのをですね、心配しながらハラハラしながら早く帰ってきなさいよと言ってこう、見ているのが神様ではないでしょうか。ですから私たちはこの神様の愛を知っているので、そういう方々に教えてあげるのですよね。 ですからこの全ての民がもう全員が神様の愛を知ってほしい、ああこんなに愛されているんだ、こんなに恵まれていたんだ、こんなにいつも神様は私のことを見守っていてくださったんだ、知らなかった、勝手に生きて自分で成功しないと幸せになれないなと思って頑張ったけれども、そううまくいかなくてもう自暴自棄になったり、他の人にそれを怒りをぶつけてしまったり、そう施設のねお話がありましたけれども、まあイライラすることはあったと思いますけれども、きっと彼はですねそのこと以前からイライラしてたと思うんですよね。まあ小さい時からというかね、まあいじめられたり何かやったり嫌な思いをしたりという怒りがこう積んで積み重なって積み重なって積み重なって、でその人に対してですね、またこいつもね言うこと聞かないでもう迷惑をかける嫌なやつだみたいな、まあただちょっと前だったらまだ我慢できてかもしれないけれども、ね、そういうことが積み重なって怒りがこう爆発したって言いましょうかね、そういうことじゃないでしょうかね。でも彼も神様は愛しているし見守っているし、よくしようとしておられるんですね。その神様を知らないから猫を怒ってしまったり、ああ自分は認められないとかバカにされているとか軽く見られてるみたいなね、そういう怒りをこう持ち続けたんじゃないかなということですね。でも神様は見守っていてくださるし、祝福してくださっているし、必要なものはちゃんと与えてくださっている、本当に優しいお方です。だからそういう方々にあなたはもう愛されているし、あなたの罪の許しはもう完成している、もうこの神様を知ってくださいよって私たちはそれを述べ伝えたい。神様を知って感謝して安心して生きるのと、神様を知らないでもうこの世は人間自分だけだと、自分の力で成功しないとダメなんだと思って生きているのはもう全然違う生き方です。私たちはそれを伝えていきたいと思うんですね。神が私たちを祝福してくださいます。私たちだけではなくてですね、地の果てに至るまで全てのものがですね、こう神様を恐れ敬いますように、神様のこの愛を知って本当に神様ありがとうございますですね、神様を賛美して、で神様にを信じて神様に従う世界になったらいいな、私たちをですねそのために用いてください、神様に言いたいと思うし、証しをしていきたいですね、言葉を与えてくださいですね、祈りたいと思います。神様、今日も、御言葉によって慰め励ましてくださいました。私たちを憐れみ祝福してくださっています。そしてこの優しい御顔を私たちの方に向け、あなたの光が今私たちに注がれていることを感謝をいたします。目には見えませんけれども、あなたのこの御顔の輝きに包まれて日々生きていく私たちは本当に幸せなものであります。感謝をいたします。多くの方々が愛されているのに、もう救いは完成し神様の光の中に包まれているというのに知らないで、罪の中を、また怒りの中を、呪いの中を生きています。どうかそういう方々にあなたの愛を告げるものとして私たちを用いてください。なおも私たちを清めてくださり、あなたの光を浴び、あなたの光を輝かせるものとして用いてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。